藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場。本日は第40回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。では加藤さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いいたします。
はい、それでは早速なんですけれども、今日のご質問はですね、愛知県にお住まいの20代の学生の方から、女性の方ですね、いただいております。私は将来起業したいと思っていますが、人を引きつけるような魅力や能力がありません。やはりリーダーシップがないと起業して成功することは難しいのですよ。私の周りには特別な教育を受けたわけではないのにもかかわらず、10代の頃から強いリーダーシップを発揮している友人もいます。そもそもリーダーシップとは生まれ持った才能でしょうか？それとも経験や努力で養われていくものなのでしょうか？もし経験や努力なのだとしたら、こんな自分がビジネスに必要なパートナーを作り、その人たちとうまくやっていくためのリーダーシップを身につけるためには何をどう学んでいけばいいのでしょうか？教えてください。よろしくお願いします、ということなんですが。
はい、わかりました。なるほどね、
リーダーシップですね。
これね、
はい、
リーダーシップはね、まずこれ回答しておきますと、
はい、
リーダーシップが取れることは生まれ持った才能なのでしょうかってありますが、はい、そうではないと思います。
そうだよね、
ね、それからリーダーシップがないと起業して成功することは難しいのでしょうかっていう答えに対しては、リーダーシップっていうのは定義によるんですね。でこれね、日本だとリーダーシップって斉藤さん習ったことあります？リーダーシップに関して。
リーダーシップとはっていうのはなかなかないですよね。
ないですよね、
はい、
でもなんとなく必要で、この方がおっしゃってるように起業で必要だと思ってらっしゃいますし、
はい、
何しは もちろん斉藤さんも私も一応中小企業、
はい、
またリーダーじゃないですか、はい、必要じゃないですか。
必要ですよね。
もっと言えば家族でも必要です。
そうですね、
社会でも必要なんですけども、
はい、
実は皆さんに聞いてもリーダーシップっていうのを明確に答えれる人はいなくて、それぞれリーダーシップ像が違うんですね。そこを整理しないといけないなっていうふうに思っています。
はい、
でもこれオフレコじゃなくて言ってもいいと思うんですけども、
はい、
実はそのリーダーシップの教育を、
はい、
なんていうね、する団体をちょっと私お手伝いしていることがありまして。
あ、そうですか。どういう団体なんですか？
日本リーダーシップ協会ってそのまんまなんですけど。
日本リーダーシップ協会、はい、
それを立ち上げる予定
です。あ、まだこれから
っていうか、もう立ち上がってますね。
あ、立ち上がってるんですか。
はい、はい、もうすぐリリースされると思います、いろいろな意味で。
あ、なるほど。
はい、
はい、
でリーダーシップっていうのを、きちんと定義づけて、
はい、
お伝えしていく予定です。そういう教育カリキュラムを、
はい、
私の師匠がリーダーシップが、はい、専門なので、
はい、
その方を名誉会長にするんですけども、
はい、
その方が開発してきたというか、
はい、
たどり着いてきたリーダーシップ論っていうものですね、
はい、
皆さんに分かりやすく伝えていくっていうことを、活動をしていきたいと思ってます。で、その団体のリーダーシップっていうのは実は5段階に分かれておりまして。
5段階、
はい、
はい、
でこの方の言ってるリーダーシップ、そもそもリーダーシップっていろんなウィットに富んだリーダーシップをね、
はい、
なんかこう伝える手法として、いろんなリーダーがウィットに富んだこう言葉をね、残していらっしゃいますけども、私は一番そのリーダーシップ協会でも、好きな、まあ、使っている好きな言葉として、はい、普通のリーダーは、人々ですね、周りの方ですね、はい、例えば会社であれば、まあ、社員さんです。人々を行きたいところへ連れていく、 で、優秀なリーダーはその人たちを行くべきところへ連れていくっていうね、言葉があるんですよ。
あ、これあのカーターさんの、
そうです、そうです、
ね、奥さんの言葉ということで、はい、前回前々回ぐらいでしたかね。
あ、言いましたね。はい、
はい
はい、なんでその言葉が大事なんですけども、
はい、
なんで周りの人たちに、まあ、リーダーっていうのは影響力を与えていって、実は表に最新のリーダーシップでは先に自分が、多分日本のリーダーシップ像って先にこうやってわーって先頭で叩いて、おいついてこいっていうタイプのリーダーシップが、いわゆるリーダーシップっていう定義があると思うんですけども、アメリカではサーバントリーダーシップって言って、どちらかというと後ろに控えているんですけども、周りの人たちにこう奉仕をしていって、実はその後ろですごい影響力を、まあ、なんていうのかな、発揮していって、うん、その人たちを行くべきところへ連れていくっていうね、
うん、
リーダーシップ論が結構あの本でももてはやされてるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。で、まあ、リーダーシップっていろいろあると思うんです。最終的なその5段階っていうお話をさせてもらったんですが、
はい、
一番の最上位のリーダーシップっていうのは、まあ、下から順番にいきますけど、まず人に影響力を与えるために第一段階ではセルフリーダーシップっていうのが必要です。要するに自らがどこへ向かいたいなのか、はい、要するに私がよく言ってる未来のコアというところも通じるんですけど、どうありたいかっていうところですね、うん、何を成し遂げたいのかっていうところを出さないと、自らの先導性を出さないと人に影響力って与えられっこないので、セルフリーダーシップっていう段階がございます。
これ第一段階ですね。
第一段階です、
はい、
でこの方が言ってるリーダーシップがないとっていうのは、企業は成功してすることは難しいのですかって聞いてますけども、
はい、
第一段階のセルフリーダーシップだけでいいです、
はい、
最初は。で、第二段階でリレーショナルリーダーシップっていうのがあります、
はい、
これは周りに関わる人たちに円滑なこうコミュニケーションをしていって、
はい、
皆さんにまあついてきてもらうっていう関係をですね、構築していくためのリーダーシップっていう第二段階が、
第二段階ですね、
はいはい、セルフリーダーシップ、リレーショナルリーダーシップ、
はい、
第三段階にクリエイティブリーダーシップっていうのがあります。
クリエイティブリーダーシップ、
はいはい、ここがあの多分一番イメージしやすいと思いますが、例えば斉藤さんも新規事業をやったりとかしますよね、
はい、
新しいプロジェクト、新規事業をやりますよね、
はい、
何もないところから作り上げる、
はいはい、
だから、メンバーの方をプロジェクトリーダーであれば、はい、メンバーの方をまとめていって何か成果物として形を作る、
はい、
それで創造するっていう意味でクリエイティブリーダーシップというふうに言ってます。それ第3段階、
はい、
で起業家っていうのは、まあ一人でやる場合はセルフリーダーシップと、
はい、
リレーショナルリーダーシップっていうのはもちろん一人では何もできないので、例えば外注先パートナーとかとも ね、リレーショナルリーダーシップっていうか、
は
い、
当然必要
です、ね、当然必要ですから、はい、それは非常に重要ですし、はい、先ほども申し上げた通りに、志というかあり方っていうのを夢、まあ、簡単に夢を語らないと周りの人は応援してくれないですから、
はい、
セルフリーダーシップ大事ですよね。そして、周りの人、まあ自分一人の場合は周りの人っていうのは何でしょうか、外注先も含めましてですね、取引先も含めまして、クリエイティブリーダーシップってものを発揮していって、自分のサービスだとか、
うん、
商品だとかそういったものを作り上げていくっていうのが企業には必要ですね。で第4段階は、かなりここら辺に来ると人間性だとか本当人間力になってくるんですけど、
はい、
奉仕、さっき言ったサーバントリーダーシップを定義しています。人に奉仕をして、はい、さらに影響力を高めるために自分としての器を上げていって、ね、本当にできるリーダーってそうじゃないですか。
うん、そうですね、
はいはい、もうそこにいるだけで皆さんがのなんかすごく生き生きと動くみたいなね、
うん、
存在感を発揮していって、実はその人たちをすごく後ろから奉仕していて支えているっていう段階です。非常に高い次元の人間性が必要となると。で最後の一番段階、リーダーシップの最後の段階っていうのが、ここのリーダーシップの出口を考えている人はほとんどいないと思うんですけども、
はい、
伝承リーダーシップって我々呼んでます。
あ、伝えていくっていうことですか、
は
い、
自分たちが、
うん、はい、
あのアメリカではあのリーダーシップってどちらかというとクリエイトするものって、何かを創造性を作るためにリーダーシップが必要なものなので、うん、創造性というか作り出すっていうものの意味合いがすごくあるんですね、
うん、
日本のリーダーシップっていう考え方とは違ってです。何を作り上げてきた、人生を使って、 人生ずっと人々とね、うん、周りに関わる人たちを豊かにしていって、はい、ね、メンタル的にも、経済的にもね、まあ、経済的だけじゃないかもしれませんけど、伝承していくっていう意味では、何を、伝えていくかっていうものを作り上げてきたかによるじゃないですか。
うん、そうですね。
まあ、今ね、大河ドラマが、まあ、始まりましたけども、
はい、
吉田松陰さんなんていうのは、伝承リーダーシップ発揮してると思いませんか？
まあ、これはすごいですね。
死してなお、何百年も経って、人々に伝承していってるものがあって、私も、ね、多少なりとも影響を受けているわけですよ。あれが伝承ですね、
うん、
最後出口はそれが一番人としてのですね豊かさであり、そこを出口として考えていってリーダーシップ発揮していくのがとても重要だと思うんですね。そう、5段階があります。はい。で、まあこの方がおっしゃってる特別な教育を受けたわけでもないのにもかかわらず10代の頃から強いリーダーシップを発揮しているような友人もいますね。先週言ったと思いますけど、大体体育会系の、部活やってるような人たちって、大体こういうリーダーシップを発揮してると思いますが、
はい。
先ほどの5段階で言えば、クリエイティブリーダーシップまで発揮してると思いますね。
うん。
作り出してる。
うん。
例えばそれは別に何か企業としての有形のメーカーであれば製品とかだけでなくて、部活動であれば何ですか？勝利するチーム、上昇チームを作り上げてるだとか、
うん。
ね。そういう段階を、まあ、自然体でやってきてるというか、
うん、
ああいう部活動とかやりながらですね、
うん、
そういうのを発揮してる優秀なリーダーっていうのはいると思いますので、その方法論だとかどこまでをやっていくかっていうことを考えれば生まれ持った才能なのでしょうかっていうことではなくて、ちゃんと型があれば誰でもリーダーシップ発揮できると、
うん、
私は思っていますし、
型ですね、型ですよ。リーダーシップにも型があ
ります。あります。
あ、ここは確かに日本ではほとんどそういうことは確かに言われないですもんね、
はい、世界で通用するリーダ
ー、うん、
まあ、そのマーク先生という方なんですけども、その方なんかは私にしてはね、大企業でその人種とか関係なくですね、まあ、日本人って、まあ、彼も日本人なんですけど、どちらかというと、ね、海外では日本人に、っていう対してね、なんでお前の言うこと聞かないんだっていう人たちも多分いると思うんですよ。
そうですね。
はい、ビジネス界の上の人たちになればなるほどですね、はい、そういう人たちを、
はい、
きちっとなんて言うんでしょうね、リーダーシップを発揮して、会社ですから、はい、大きな大企業ですから、クリエイティブしていかないといけないものがあるので、売上であったりとか利益をねクリエイトしていかないといけないことがあるので、そういったことをもう世界各国でやってきたところの型ですね、
うん、
それが、まあ、日本人には言い換えると少ないかもしれないですね。
そうですね。我々日本だけで日本人相手に日本人の社員ばっかりでやってると、まあ、それでも難しいわけですけれども、その全然こう文化とか言葉、
はい、
民族性という歴史とかが歴史的な背景が違うところでやると、日本の常識っていうのが全く通用しないですから。
そうですね、
そういうマークさんなんかから見ると、まあ我々がやってることは非常に可愛いものというか、そんなんで日本人の社員ばっかりで文句言っててダメだってお叱りを受けるかもわからないですね。
うん、でもやり方がわからないわけだから。
そうですね、まさにその型が、
うん、
型を知らないわけですから、うん、
まあ、リーダーとしてのあり方もわからないし、やり方もわからないので、
そうですね。
で、日本で一般的にリーダーシップっていうと、
はい、
斉藤さんどんなリーダーシップがあるかっていうと、さっきみたいに体育会系で俺についてこいっていうタイプのもあるでしょ。
そうですね。
あとよくあるパターンはどういう風か、なんとなく想像つきますか。まあ、日本特有のリーダーシップって言ってもいいですよね。これは非常に跋扈していて、世の中に、日本という社会に。
あ、そうですか。
はい。
はい、
まあ、比較的こういう変革期においては、はい、そのリーダーシップ良くないとされてます
ね。ああ、なるほど。
日本って良くも悪くも村社会じゃないですか。
そうですね。
調整型のリーダーが多いんですよ。
ああ、まあ、特に大企業なんかですよね。多いですよね。よく言われるこう稟議書、ハンコがこういっぱいあって時間がかかるのと、結局それによって誰が責任を持つのかよくわからなくなるっていうような。
はい。先ほどの5段階で言えば、その人たち伝承してるものを作ってるのかなとか、
うん、
サーバントリーダーし人々に奉仕してるのかなとか、そういうふうに見ていくと欠けている部分が見えてくるかもしれないですね、うん、海外から見ると失われた20年っていうのは日本の政治家のリーダーシップがないからだっていうふうにズバリ言ってますからね。
いや、そういうリーダーシップの型をその教会の方で今後教えていかれるっていうことなんですね、
はいはい、
非常に楽しみですね。そうすると、まあ、今回のこの学生の方のご質問については、リーダーシップっていうのは生まれつき、まあ、いくらか持ってる人もいるかも分かりませんけれども、後天的に努力して身につけることができるものであるということですね、
はい、そうです、はい、それから起業して成功する段階では、そのいきなりさっきの第5段階までは必要ないですが、
はい、
一番重要なセルフリーダーシップ、自分の志というかね、
これ必要ですね。
ものすごく重要ですね、はい、起業家に一番重要な資質はそれじゃないですかね、はい、
起業したいっていうことが目的になったらもう意味がないですもんね。まるまるがしたい、だから私が起業したいっていうふうにならないと、だからそこはぜひお考えいただけたらなと。まだ学生の方ですからね、
はい、
はい、お考えいただいたらと思います。そ
してリレーショナルって、周りの人たちとこう、コミュニケーションを取る力を発揮されて、クリエイティブプロジェクトを作っていく、立ち上げていくってね、第3段階のクリエイティブリーダーシップっていうものを意識して、
はい、
鍛えておくといいですよね、学生の時でね。
このコミュニケーション力っていうのはやっぱりビジネスするようになるとそうですけど、特にそういう経営者の方であれば、起業する方であれば、もう非常に重要ですもんね。
ものすごく大事です。その時何度も言いますけど、その人の志が必要になってくるので、はい、じゃないといいリレーショナルを組めないということが起こるんで、
ここはまあそういうクラブ活動とかやってればあれですけど、それ以外の部分ではなかなか学校ではリレーショナルで人間関係、コミュニケーション能力っていうのは学べないですからね。
でも部活の時とか絶対いると思うんですよね。
部活はいると思いますね。
部活じゃなくてもな、全てのプロジェクトに対してね、
はい、
それを意識してされて何かを生み出すっていうのを、
はい、
私もそうだったんですけど、どちらかというと学生の時なんかもう嫌だって言って、
うん、
遠慮してたじゃないですか。
そうですね。
でもやってね、自らリーダーを受けてね、人を動かして人に影響力を与えて一緒に何かを作り出すっていうのはね、学生のうちにいくらでもできると思うので、ビジネスではないですけどね、
そうです
ね、それ非常に役立つと思いますので、ぜひやっていただきたいですね。
はい、わかりました。
はい、
それでは加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。